おはようございます。2回目の時、私は生きがいや生きる意義があるから生きるんだと言いました。そして私たちが焦って生きがいを見つけなくても、命の誕生というところに注目をすれば、生きているだけの値打ちが見えてくるのではないかと言いました。3回目では役に立つということ、そして4回目には命の歴史を見てきました。さて、私たちは地球の誕生以来、とてつもなく長い時間を命が生き死にを繰り返す中から生み出されてきたのでした。過去から未来につながる命のリレーのバトンを今、私は受け取っていたのです。運動会のリレーの時、先に走った人たちは次に走ってくる人に大声援を送りますね。それと同様に、私につながる数えきれないほどの命さんたちがいつもいつも応援してくれているのです。限りある生をきっちりと生きてほしいという願いを持って。だから命は脈々と伝わっていくのでしょう。虫や動物たちは余計なことを考えないので、命の促しの中できっちりと生きているのがわかります。以前、ニュージーランドで私はツチボタルの生態を知りました。ツチボタルの幼虫は芋虫の形をしていて、シーンと静まり返った真っ暗な洞窟の中にいます。暗いので幼虫は見えませんが、天井の壁に張り付いて蜘蛛の糸のようなものを20センチほど垂らしています。餌になる虫を引き寄せるために、その先端は青く光っているのです。洞窟の天井を見上げると満天の星空のようでした。幼虫は虫がかかると糸を手繰り寄せて引き上げるのだそうです。そして成虫になるのですが、成虫には口がありません。それは成虫で生きる時間が短いので食べる必要がないからだと聞きました。成虫になって短い時間の中で交尾をして次へ命をつなげると、自ら幼虫たちの糸にかかって食べられていくということでした。命の促しに従っているとはいえ、壮絶な生き様に心が打たれます。ツチボタルは自分の生をただただ生きています。これがきっちりした生き方なんだと思わされます。ツチボタルはあえて生きがいや生きる意義などと小難しいことは言いませんが、ここに生きるという原点を見る思いがします。ところが私たち人間はこんなに潔い生き方はできません。それは脳が発達しているので、とても複雑なことになってしまうからのようです。私たちも命そのもので生まれてきました。命そのものとは、命の願いそのものと言い換えられるかもしれません。そうして生まれてきた命も、赤ちゃんのうちは特に自分と他人を分けて競い合うことなどはしませんが、成長するに従って自分というものを主張し始めます。みんなが自分と主張するので、自分に価値をつけて人よりも優位に立とうと頑張ります。こうしてみんながナンバーワンを目指すのですから、他人はみんなライバルです。 他人の成功や幸せなど本心では喜べません。他人の悲しみも共有などしている場合ではありません。さて、こうした気持ちを作り出すものを仏教では三毒の煩悩と抑えられています。その一つ目は、あんなはずでなかった、こんなつもりでなかったと、はずとつもりで生きるので事実を事実として受け止められないということです。愚痴の世界です。二つ目は、あれが欲しい、こうして欲しい、ああなりたい、こうなって欲しいと貪欲で満足のない世界です。そして三つ目は、自分に都合のいいものは愛し、そうでないものは怒ったり憎んだり妬んだりすることです。この自分の主張を通そうとする世界を真にと言います。この真には地獄を生み出します。地獄は死後の世界でなく、他と仲良くできない世界を言うようです。そして2番目の貪欲な世界では、仏教でいうところのガキになる、むさぼる鬼です。仏教では畜生とは主体的に生きられないことです。私たちは人間として生まれてきたはずなのに、いつの間にか地獄の底をガキや畜生で生きているようです。